おはようございます。
定刻前ですが、全員お揃いですので、ただいまから、総務常任委員会を開会いたします。この際、諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議はお配りしました次第に従い進行いたします。また会議規則第118条第1項の規定により委員1人当たりの発言時間を15分程度としたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは議案の審査に入ります。定例会議案をご用意いただき51ページをお開きください。議案第55号財産の取得について消防ポンプ自動車 CD1 型ホースカー使用 2WD を議題といたします。本案についてご質疑ありますか。横田委員。
はい、すいません、提案時に、群馬方面隊第二分団の車両の切り替え、ということでご説明がありました。でちょっとそこでお聞きしたいんですけれども、分団車両の切り替え、更新と、いうのはですね、どういった基準で実施をしているのかお聞きいたします。
警防課長。
はい、お答えいたします。車両更新の時期につきましては、おおむね20年を経過した車両のうち機械器具の老朽化の状況および消防団からの要望等により対象を選定し更新を進めております。以上でございます。
横田委員。
はい、20年ということで、結構長く使うんだなというところなんですけれども、この切り替え更新予定の第二分団の車両なんですけれども、ポンプにちょっと不具合がこう発生、していたということで、先般の火災でこう出動したときにですね、放水ができなくて、分団員がですね、すごく悔しい思いをしたと、いったことを聞きました。ぜひ車両、装備にですね、不具合がこう出る前にですね、ちょっと20年長いなというふうに思うんですけど、切り替えができる、そういった基準もですね、ぜひ検討していただきたいなというふうに思います。でも一つ、
はい
はい、車両だとかこう設備が故障した場合なんですけれども、その対応をとですね、修理に出しているときだとか、あと車検等々あると思うんですけれども、その時、代車とかが必要だというふうに思うんですが、その時の対応はどういうふうにされているのかお聞きをいたします。
警防課長。
お答えいたします。消防団車両が故障した際の対応につきましては、消防局で車両の故障箇所等を確認した後に業者等によって修理を行っております。また修理期間中の代替車につきましては、消防団車両の予備車を配備しておりませんので、近隣の消防団等が出動し対応をしているところでございます。以上でございます。
横田委員。
はい、予備車はないというところで、火災災害はこういつ発生するかわからないので、こうできればですね、常にこう予備車がこう準備されている状態というのが必要なんじゃないのかなというふうに思いますので、そちらもぜひ検討していただきたいなというところです。以上です。
他にありませんか。丸山委員。
ですね、イラン情勢に伴いまして、その、塗料であったり、材料であったりですね、供給が心配な部分がありますけれども、その本市がですね、発注を予定しているこのポンプ車ですけれども、その車両の完成だったり、あるいはその納期にですね、心配はないのかというところを確認をさせていただきたいと思います。
警防課長。
お答えいたします。中東情勢が消防車両の納期に与える影響についてでございますが、メーカーとの打ち合わせの中で、今年度につきましては納期の遅れは生じないとの説明を受けているところでございます。以上でございます。
ありがとうございます。結構です。ありがとうございます。
他にありませんか。なければ質疑を終結いたします。これより議案第55号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第55号は原案の通り可決すべきものと決しました。
53ページをお開きください。議案第56号財産の取得について消防ポンプ自動車 CD1 型ホースカー仕様 4WD を議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。林委員。
すいません、先ほど55号と非常によく似ている車両ですが、こちらは 4WD 仕様ということで、実際価格が900万ほど 2WD とは違ってるんですけれども、これは CD1 型以外、選択肢がなかったということでよろしいんでしょうか。
警防課長。
お答えいたします。高崎市消防団では普通免許で運転ができ、従来と同等のポンプ性能を有したポンプ車を積極的に導入し、若い団員でも運転できる環境の整備を進めているところでございます。一方、今年度倉渕方面隊第二分団に配備されますポンプ車につきましては、準中型以上の免許が必要な車両となる予定でございます。まあ、その理由といたしましては、地域の特性、また方面隊からの強い要望により四輪駆動車を選定したところ、製造者メーカー側から3.5トン未満のベース車両では四輪駆動が製造できないとのことを受けて、今回5トン未満のベース車両を製造することとなったものでございます。以上でございます。
林委員。
はい、今ご答弁あったように、準中型免許以上じゃないと運転できない車両というような形になっていると思うんですけれども、最近は入れ替えている車両というのは普通免許で、できる部分が多い車両に切り替わってきていると思うんですけれども、この辺、言い方変なんですけれども、年重な中型免許を持っている人じゃないと運転できない消防車両が随分まだまだいっぱいあるなというような形があるんですね。で、そういう部分で運転免許証の資格取得とかそういう部分について何か考えてないのか、ちょっと教えていただければと思います。
警防課長。
お答えいたします。当市が保有する63台の消防団車両のうち、準中型以上の免許が必要な車両が現在43台配備されております。学生分団を除く消防団員の約 93% の団員が現在準中型以上の免許を保有しており、運行には支障が出ておりませんが、消防団員の世代交代等を鑑み、準中型免許取得に関わる助成制度について今後研究を続けてまいります。以上でございます。
林委員。
はい、答弁ありがとうございます。昨年10月から自警団が始まって、消防団車両を、10回、夜警というような形で回るという話になります。3月の一般質問でもちょっとお話ししましたけれども、団員の充足率が非常に厳しい、中で10回回るっていうことは、結構消防団員に負担をかける形になって、でその中で若く入ってくれた消防団員が免許の関係で自分とこの車両を運転できないということで、割合としては 93% なのかもしれないけれども、これから育てていかなくちゃいけない消防団員が免許の関係で車両が運転できないという課題が生じてきていると思いますので、この辺はぜひとも財政当局も念頭に置きながら、しっかりとした対応をお願いできればなというふうに思います。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第56号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第56号は原案のとおり可決すべきものと決しました。57ページをお開きください。議案第58号、高崎市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第58号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第58号は原案のとおり可決すべきものと決しました。59ページをお開きください。議案第59号、 高崎市市税条例の一部改正についてを議題といたします。 本案についてご質疑ありませんか。横田委員。
はい、すいません。市税、条例の一部改正、ということで、提案時にですね、複数の、法改正に伴う、条例改正のご説明をいただきました。で、その中でいくつかお聞きしたいんですけれども、防衛所得税っていう言葉があったんですけれども、この防衛所得税 の説明と条例改正内容についてお伺いをいたします。
市民税課長。
はい、この防衛所得税につきましては国の税金に関する内容ということになりますので、財務省の公表資料に、よりますと、防衛特別所得税は防衛力強化を行うための安定的な財政基盤の確保の一環として、令和9年1月から所得税に対して税率 1% の新たな付加税として創設をするもの、あともう一つですね、その際足元で家計負担が増加しないよう復興特別所得税の税率を 2.1% から 1% 引き下げ、同時に復興財源の総額を確実に確保するため課税期間を10年間延長するものとされております。で、市税条例の改正理由につきましてでございますが、ふるさと納税などの寄付金税額控除の計算におきまして、こういった国税のですね、税率などを用いることから、この国税である復興特別所得税の課税期間の延長、防衛特別所得税の創設に伴い、これらを引用する、地方税法の条項ずれを整理するものとなっております。以上でございます。
横田委員。
はい、ですね、防衛特別所得税ということで、令和9年1月から施行ということですが、復興特別税、とのこう入りくりみたいな感じで、とりあえずですね、市民に対しては負担が増えないということが分かりました。もう一点なんですけれども、わが町特例ということでもお話があったんですが、そのわが町特例の制度内容の説明、とですね、条例改正内容についてお伺いいたします。
資産税課長。
はい、お答えいたします。この条例附則第10条の2の改正でございますけれども、こちらの固定資産税の課税標準等の特例に係る規定でございまして、一定のものにつきまして固定資産税を軽減するというものでございます。でその軽減の割合を市町村が条例で定めることができるというふうに地方税法に規定されているものを我が町特例というふうに呼んでございます。で今回の改正の内容でございますけれども、主に再生可能エネルギー発電設備に係る特例についての改正となります。こちらの地方税法に、規定されておりました区分が、大きく整理されましたので、これに合わせて、条例の方も整理をしたというものでございます。こちらが条例附則10条の2、第3項から第9項までになります。でこの再エネ設備に対する軽減措置はこれまでもございまして、条例上も規定をされておりましたけれども、今回地方税法の方の区分がですね、大きく整理されたことに伴いまして、令和8年3月31日付で専決処分をさせていただきました、市税条例の改正で一旦これまでの規定されていたものを削除いたしまして、で今回の改正で整理後のものを規定し直すというようなことになってございます。また条例附則第10条の2第13項につきましては、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づきまして、利便性等向上改修工事が行われた建築物に係る特例につきまして、地方税法の改正により新たに我が町特例というふうにされたことから、今回追加して割合を定めるものでございます。以上です。
横田委員。
はい、丁寧な説明ありがとうございます。該当 するこう施設や、まあ、事業所をこう新たにこう取得した際に、まあ、市条例に基づき、まあ、税の負担軽減ができる制度だということで、まあ、我が町特例をこう利用することで、まあ、ざっくり言うとうちの市で対象設備や事業所を導入してくれたら固定資産税だとか都市計画税ががっつり安くできますよということだというふうに思いますので、まあ、先ほど高齢者施設も追加でということもありました。まあ、今までは再エネ設備だとかあと、家庭、保育所だとか事業所内保育所だとか、まあ、そういったところも対象施設になっているというところでございますので、総務常任委員会というのはどうかなというふうには思うんですけれども、対応するこう部署にですねこの優遇制度を共有していただいて、まあ、制度周知をこう積極的にお願いできればかなというふうに思います。以上です。
他にありませんか。金子委員。
ただいま横田委員からもご質問がありましたけれども、防衛特別所得税についてお聞きいたします。横田委員からは負担は増えないというお話でしたけれども、1回の納税額は増えないということなのだと思いますけれども、実際復興税が延長10年延長されるということで、防衛特別所得税による市民への影響はどのようにお考えでしょうか。
市民税課長。
はい、お答えをいたします。先ほどの答弁で同意となりますけれども、まあ、財務省の公表資料によりますと、防衛特別所得税は令和9年1月から所得税額に対して税率 1% の新たな付加税として創設をするもので、その際足元で家計負担が増加しないよう復興特別所得税の税率を 2.1% から 1% 引き下げ、同時に復興財源の総額を確実に確保するため課税期間を10年間延長するものとされております。でご質問の負担が増えないかということなんですけれども、国のですね説明資料などによりますと、まあ、そういった説明はされていないというところでございます。以上でございます。
金子委員。
はい、やはり復興減税、復興税が10年延長されるということで、やはりその負担は増えると私たちは考えます。私は軍拡増税には反対です。しかし決まってしまったことはしっかりと伝える必要があると思うんですけれども、国がしっかりと国民に対して防衛所得税に対して説明する、責任があると思いますが、本市としても市民への周知が必要でかではないかと思いますが、本市のお考えをお伺いいたします。
市民税課長。
はい、お答えをいたします。復興特別所得税の課税期間の延長、防衛特別所得税の創設につきましては、まあ、あくまでも国の税金に関する内容ですので、市といたしまして特段の案内や周知を行う予定はございません。以上でございます。
金子委員。
はい、市民が知らないうちに税負担をしていたということがないように、長期的な負担額の増額、総額は増加いたしますので、そういうことをしっかりと市民の皆さんにお知らせするべきではないかと考えます。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第59号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立多数です。よって、議案第59号は原案のとおり可決すべきものと決しました。67ページをお開きください。議案第60号高崎市都市計画税条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第60号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第60号は原案のとおり可決すべきものと決しました。69ページをお開きください。議案第61号高崎市地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第61号を起立により採決いたします。
本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第61号は原案の通り可決すべきものと決しました。75ページをお開きください。議案第63号、高崎市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。丸山委員。
ですね、最初に阿久津のグランドゴルフ場とですね、パークゴルフ場、どれくらいの、規模のものができまして、いつ頃供用開始になるのかを確認をさせていただきます。
スポーツ課長。
お答えいたします。高崎市阿久津市民スポーツパーク内にはグランドゴルフ場8ホール14コース、パークゴルフ場9ホール4コースが計画されております。供用を開始する施設は計画の半分にあたりますグランドゴルフ場7コース、パークゴルフ場2コースの工事が今年度末に完了することから、新年度の早期に供用を開始できる旨、公園緑地課より伺っております。以上でございます。
丸山委員。
はい、ありがとうございます。それでですね、素晴らしい、スポーツパークが計画されておりまして、市内おそらく最大規模 の、 施設になると思うんですが、公共交通機関を利用してですね、こうアクセスできるようにですね、なるべくこう整えていただきたいなという思いが私自身にはあるんですけれども、そういったこの、アクセスについてですね、どのようにスポーツ課としては どのようにお考えなのかをお聞かせいただけますでしょうか。
スポーツ課長。
お答えいたします。グランドゴルフ場パークゴルフ場の来場者は個人個人でクラブ、ボール、シューズなど、また大会開催時には同じ地域の仲間と簡易テントなども持参していることから、交通手段といたしましては自家用車にて近隣の方たちと乗り合わせにより会場までお越しいただいている状況が見受けられます。公共交通機関の利用に関しましては、今後予定されております施設整備の進捗状況を合わせて研究してまいりたいと考えております。以上でございます。
は
い、
丸山委員。
はい、ありがとうございます。以前広報高崎にですね、イメージ の図とですね、それから、概要が掲載されておりましたけど、駐車場は1600台、規模の、しっかりしたものが用意されるということで、車の利用が多いのかなとは思ってるんですけれども、最寄りの駅、JR の駅でいうと、倉賀の駅がもしかしたら一番近いのかも知れませんけど、そういった公共交通、電車だとかバスを乗り継いでですね、きちっと来られるような、そういった体制もですね、整えていただけると、これからはやっぱり公共交通を利用していこうっていう、そういう社会づくりもしていかなきゃいけないと思いますので、市内最大級 の、 もう本当に総合的な運動場でありますので、そういった面では他の施設によりはですね、一段とそういった部分も配慮していただけるとありがたいというふうに思います。このスポーツ課だけでできる話ではありませんので、関係各課ともよく協議していただきたいと思います。以上でございます。
他にありませんか。林委員。
今回、新たにできる形で非常に大きな施設になってくるのかなというふうに思うんですけれども、これ実際例えば市の大会とか県の大会、関東全国とかいろいろあると思うんですけれども、そういう部分、どんな形で想定されているのか、展開についてお伺いできればと思います。
スポーツ課長。
はい、今回オープンいたします、グランドゴルフ場及びパークゴルフ場はこれだけのコースを所有する、コースは全国でも数えるほどであることから、将来的には全日本クラスの大会の誘致も検討したいと考えております。以上でございます。
林委員。
はい、これは、質疑というよりも要望に近い形になるかなというふうに思うんですけれども、実際 ね、県水の方で、指定管理が決まって、でそれで実際どういうふうなタイミングになってくるか、運営団体等の兼ね合いもありますから、利用の申し込みだとか、そういうところについてもそのあたりでだんだんだんだんはっきりしてくるんだろうなというふうに思うんですけれども、本当に、この間市長がこう作ってきていただいたスポーツ施設って、土日利用って本当に空きがないぐらいいろいろ活用されている部分があるかなというふうに思ってます。特にグランドゴルフなんかの場合、定例的に使っている高崎市が持っているグランドゴルフ場、決して数が多いわけじゃないんですけれども、ほぼ午前中は他の団体が使おうと思っても優先団体があって使えなくなっているような状況とかありますんで、まあ、この辺年に1回ぐらいしかやらないんだよっていうような団体でもしっかりと借り受けできるような、利用ができるような体制作り、もしくはその場合にじゃあグランドゴルフやるんだったらここはいっぱいだけれどもどこで展開すればいいよみたいな形の情報発信していただけると大変ありがたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。荒木委員。
はい、私も確認だけなんですけども、付則2項のところにある、まあ、準備行為っていうことが、まあ、謳われているんですけども、具体的にその準備行為として予定されているものがありましたらば、確認の意味で教えてください。
スポーツ課長。
お答えいたします。付則2項の準備行為につきましては、施設の完成以前より指定管理者の選定や完成後の施設利用の受付予約などを開始するための準備を行うことであります。以上でございます。
荒木委員。
わかりました、大丈夫です。ありがとうございます。
他にありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第63号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって、議案第63号は原案の通り可決すべきものと決しました。議案第65号、令和8年度高崎市一般会計補正予算第2号の所管部分を議題といたします。90ページをお開きください。最初に歳入の審査を行います。21巻繰越金についてご質疑ありませんか。
よし、
質疑を終結いたします。92ページをお開きください。23巻司祭についてご質疑ありませんか。
よし、
質疑を終結いたします。94ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。94ページから97ページの2巻総務費についてご質疑ありませんか。林委員。
はい、2巻にこう2目の方になりますかね、文化施設費の中の新町文化ホールの運営事業の中の空調の部分ですけれども、これについて、どんな工事内容になるのかお伺いします。
文化課長。
はい、お答えいたします。新町文化ホール空調設備改修工事の概要でございますが、昨年10月下旬に冷暖房を行うための機器である吸収式冷温水発生機2機のうち1機が故障したため、更新にかかる空調設備の改修工事費用について補正予算を上程するものでございます。この故障は経年劣化による故障ですが、機器の設置から約35年が経過していることから部品を調達し修理することができないため改修工事を行うもので、今後のスケジュールにつきましては本年夏ごろの入札を予定しており、来年の夏の稼働に間に合うよう令和9年5月の工事完了を見込んでおります。以上でございます。
林委員。
はい、来年5月工事完了予定ということで、まあ債務負担だったかなの方にも載ってますけど、要は今年度2600万支払いして来年度3900万支払いするという形で合計で6500万の工事になるのかなというふうに思っていますが、まあ本当に夏場ね、この夏はなんとかこの残ってる一機で耐えて来春までにはなんとかっていうようなところなんだろうなというふうに思います。この間ちょっと芸術劇場の方に顔を出したときに、 こういう施設についてるそれぞれの備品っていうのはワンオフのものがほとんどであって、壊れた時にやっぱりとんでもない金額がかかるという部分の話があります。なかなか予防でメンテナンスをかけるというのは難しいところもあると思いますけれども、ぜひともその辺注意しながら利用者の皆さんにご不便ないようによろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。マレマイン、
はい、96ページのですね、日間総務費参考徴税費の中にですね、資産税等付加経費で、軽自動車税申告書取扱事業分担金124万6000円というのがございまして、これ増額の要因をまず教えていただけますでしょうか。
資産税課長。
はい、この軽自動車税申告書取扱事業分担金につきましては、軽自動車の登録などを行う軽自動車協会等におきまして、その登録の際、軽自動車税申告書も同時に受付をしていただきまして、その申告書を群馬県および県内全市町村にそれぞれ送付するという業務がございます。その業務にかかる費用につきまして、群馬県および県内市町村が分担して負担しているものになります。で、増額の理由でございますけれども、今年度群馬県が付加徴収しておりました軽自動車税環境性能割が廃止されたことによりまして、群馬県がこの業務から抜けるような形となりました。このため 昨年度まで群馬県が負担しておりました部分につきまして、県内全市町村で振り分けて、追加で負担することとなったものでございます。以上です。
はい、丸山委員、
はい、ありがとうございます。県が負担してた分を、関係市町村がですね負担するということになったというふうに理解いたしました。で、恐縮でありますけれども、周辺のお話になりますけれども、軽自動車税、軽自動車のですね、その税の対象の台数というんですか、これは本市はどの程度あるんでしょうか。
資産税課長。
はい、令和8年5月末時点におきまして、軽自動車等につきましては約14万4千台でございます。以上です。
丸山委員、
ありがとうございます。で、今物価高騰でですね、いろいろな方とお話ししておりますと、税金少しでも安くしてほしいとか、何に使われてるんかねみたいなお話をいただく機会が多いもんですから、ちょっと確認なんですけれども、この自動車税、軽自動車税の使い道、これ市税でありますけれども、どんな使い方をされているんでしょうか。
資産税課長。
はい、軽自動車税につきましては、使い道が決められておらず、一般経費に充てるために課される普通税でございますので、一般財源として幅広く使われているものでございます。以上です。
はい、
分かりました。道路を作るに使ってるんかねなんて思われてる方が多いもんですから、今のお答えをですね、市民の方にもお伝えしていきたいというふうに思います。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。前に戻っていただき82ページをお開きください。続いて債務負担行為の審査を行います。債務負担行為の補正についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。84ページをお開きください。続いて地方債の審査を行います。地方債の補正についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより、議案第65号の、所管部分を規律により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の規律を求めます。規律全員です。よって議案第65号の所管部分は原案のとおり可決すべきものと決しました。定例会議案2をご用意ください。議案第66号令和6年度高崎市一般会計補正予算第3号の所管部分を議題といたします。6ページをお開きください。歳入の審査を行います。
21巻繰越金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第66号の所管部分を規律により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の規律を求めます。規律全員です。よって議案第66号の所管部分は原案の通り可決すべきものと決しました。以上で本委員会に付託された議案の審査はすべて終了いたしました。審査にあたり円滑な委員会運営にご協力いただきありがとうございました。なお委員長報告の作成については私に一任いただきたいと思いますがいかがでしょうか。それではそのようにしたいと思います。以上で本日の議題を終わります。次に報告事項に入ります。高崎市金子運動公園の管理に係る指定管理者の候補の選定等についての説明をお願いいたします。スポーツ課長。
それでは高崎市金子運動広場の管理に係る指定管理者の候補者の選定等につきましてご報告をさせていただきます。お手元の資料をご覧ください。高崎市金子運動広場につきましては現行の指定期間が令和9年3月末日をもって満了することから高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例に基づきまして指定管理者の候補者を選定する手続きを実施するものでございます。まず施設名称及び所在でございますが名称は高崎市金子運動広場、所在は高崎市金子町999番地1でございます。次に指定管理者が行う主な業務の範囲でございますが管理施設の利用許可に関すること、管理施設等の維持管理に関すること、運営に関することとなっております。募集の方法につきましては公募によるものといたします。次期指定管理の期間でございますが令和9年4月1日から令和14年3月31日の5年間を予定しております。選定にかかるスケジュールでございますが募集要項等の配布を令和8年7月1日から開始いたしまして申請書類の提出期日を令和8年8月31日までとしております。また優先交渉権者の決定につきましては令和8年10月を予定しております。指定管理者の指定にかかる議案につきましてはかかる手続きを得た後議会へ上呈をさせていただきます。以上でご報告を終わらせていただきます。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いいたします。なければ本件を終結いたします。以上で報告事項を終わります。次にその他として執行部から何かありましたらお願いいたします。曽根副市長。
はい、その他はございません。以上でございます。
なければこの際委員の方から方々から執行部に対してお聞きしたいことがありましたらお願いします。林委員。
すいません、課税の関係で固定資産の取り扱いになるんですけれども、要は畑とか田んぼとか耕作放棄地になったりとか、物が置いてあって野菜とか何も作ってないなというような場合、雑収値に なるっていうのかな、課税金額がそれになったりするようなケースあると思うんですけど、その辺の仕組みについてちょっと教えてください。
資産税課長。
お答えいたします。固定資産税につきましては現況の課税ということになってございますので、こちら職員の方がですね現地に調査に行きまして明らかに農地ではないというふうに判断されればですね、課税の方は農地から雑種地なり宅地なり、課税上の地目が変わるというようなことになります。以上です。
林委員。
そうか、資産税課だと宅地っていう可能性もあったりするわけなんですね。たまたま 小屋なではないんだけれども、あの我が家のところでもあの昔使ってた材木が置きっぱなしになってて、そこの部分、部分的に雑種地みたいな形で、なってたりする部分あるんですが、それとは別によく議員の場合調整区域のところで、あの要は農心地域と農心除外地域なんかでいろいろ地域が違って、あの置き場に置けるかどうかとか資材置き場になれるかどうかとか、そんな形の問い合わせ受けることがあるんですけれども、要は資産税課としては現状を見てその土地の状況の把握で、課税の対応を変えてくるという話なのかどうか、その点だけもう一度確認です。
資産税課長。
はい、こちらとしましては、あのもちろん現地の方をですね実際に見させていただきまして、まあ明らかに農地ではないと、例えばあの数日置いてあるだけの状態とかですね、まあいろんなケースがございます。でまたあの農業委員会等ともですね連携を図りながら、まあ農地ではないと判断できたものにつきましては課税を変えるというような取り扱いで行っております。以上です。
はい、林委員。
それで、実際じゃあ、そういうものを片付けてまた工作始めましたよというようなスタンスになる、その場合例えば、課税されてる人から資産税課とか高崎市に対してどんな取り扱いやればいいかとか、そんな手続きってあるんですか。
資産税課長。
決まった手続きはございませんが、仮に農地に戻したというようなことがあればですね、まあ、こちらも逐一、毎日見に行くわけにはいきませんので、まあ、ご連絡をいただければ現地に赴きまして、まあ、確かに農地に戻ったという状態が確認できればまた課税の方も農地になるというようなことになります。以上です。
他にありませんか。金子委員。
本市の平和事業について伺います。まずは先日本庁で行われました原水爆禁止国民平和行進の藤岡からの出迎え式や出発式へご協力いただいた総務部企画調整課をはじめとする職員の皆さんには大変お世話になりました。また激励のご挨拶を曽根副市長や小林教育長、大阪部議長からもいただきました。各支所で行われた網の目行進の出発式では支所長をはじめとする職員の皆さんにご協力いただき、議員の皆さんからご挨拶をいただきました。実行委員会に参加した一人として改めてお礼を申し上げます。皆さん大変ありがとうございました。今世界のあちこちで戦争が行われ、私たちの生活にも大きな影響が出ています。一刻も早く世界の平和が戦争が終わってほしい、そして二度と戦争は起こしてはいけないという思いは皆さん同じではないでしょうか。比較平和都市宣言を行っている本市ですが、例年どのような平和事業を行っているのか改めて確認をさせていただきます。よろしくお願いします。
企画調整課長。
はい、お答えいたします。例年啓発事業といたしまして、広島長崎の被爆写真や広島市の高校生が被爆体験を後世に伝えるために描いた絵を展示します平和パネル展、また市内の児童生徒が平和をテーマに描きました作品を展示する平和美術展を開催しております。加えまして、市役所、本庁舎、各支所および高崎駅の西口で平和啓発のための懸垂幕を掲示するなど、市民の願いでございます核兵器の廃絶と真の永久平和の実現に向けまして、さまざまな取り組みを続けているところでございます。以上です。
金子委員。
はい、さまざま取り組んでいただいております。6月23日には沖縄の慰霊の日ですが、8月の6日の広島、9日の長崎の原爆投下、また15日の終戦記念日と市民の平和への関心も高まり、さまざまな要望も寄せられると思います。ご対応の方よろしくお願いいたします。市民とともに平和を守っていく高崎市として、これからもしっかりと平和事業に取り組んでいただくようお願いいたしまして、質問を終わります。
他にありませんか。荒木委員。
何点かすみません、お願いします。1点目はですね、高崎市功労者表彰についてです。先般の総務常任会でもご報告いただきました、 消防団員のですね、表彰基準なんですけども、該当基準ですけども、班長以上の職のものって、まあ、あるわけなんですね。で、ちょっと確認なんですけども、消防団員としてご苦労、長くご苦労されて15年を迎えた時にですね、分断の中でやっぱりこうなんていうんですかね、そのお仕事、本業の都合だとか、あるいはまあ更新に道を譲るとかいうことで、まあ移動っていうんですかね、あってそのたまたま15年目の時に、まあ、班長じゃなかった、まあ、長くやってたんだけど班長じゃなかったなんていうことがあった時も、これ該当するのかどうかを確認させてください。
秘書課長
お答えいたします。消防団員につきましては、消防団に満15年以上勤務し班長以上の職に在職したものが功労者表彰の対象となるものでございます。従いまして15年経過のその時点で班長以上の職でなくても、過去に班長以上の職に在職したことがあれば表彰対象となるものでございます。以上でございます。
ラッキ
ー。はい、私ちょっとこれ見た時にですね、不勉強だったんで、班長以上の職のものっていうのはこれいらないんじゃないかなと思ったんですけども、いろいろ話聞きましたらばですね、これ理由があってあるっていうのがよく分かりました。適切に今後ともですね、表彰基準うまくですね、運用していただければというふうに思います。続けてよろしいでしょうか。
はい、
はい、次はですね、毎年雑収入として、まあ、クラブ地域の、クラブ地発電所地域還元金ということで、1300万円から1400万円程度でしょうか、毎年こういった形で地域還元金が入っています。でこれ私も何度も繰り返しお聞きして大変恐縮なんですけども、これ文字通りですね、クラブ地域の発展のためにということで、まあ、いただいているお金でありますので、まあ、特定財源でないということは重々承知しているんですけども、まあ、改めてこれ、この金はクラブ地域のためにきちっと使途されているのかということを確認でお聞かせいただきたいと思います。
クラブ地所地域振興課長。
はい、お答えします。クラブ地発電所地域還元金につきましては、クラブ地水沼公園の地域住民による除草作業等の管理経費や、高崎花火コンクールの開催補助、地域が実施する花木の景観づくりなど、クラブ地地域活性化の事業に活用されております。以上でございます。
荒木。
はい、そのようにお使いになっていただいていることに全く異存はないんですけども、我々も先日ですね、せせらぎ公園の方にお邪魔しましたらば、やっぱり遊具が傷んでおりましてですね、お使いいただけないような遊具の状況だったりしました、要は拝見しました。まさにこういうところにね、こういった還元金をうまく使っていただいて、市民の皆さん、あそこちょっと県外の方、市外県外の方がよくいらっしゃる施設だということだったので、こういったお金をよく使っていただきましてですね、なるべく早急に手当てしていただきたいなと思っております。これただの要望でございます。あともう一点だけ、
はいはい、
最後ですね、選挙公報についてこれも確認でお聞かせいただきたいと思います。選挙公報はですね、マイク配布が前提ですし、条例にも確かマイク配布が前提として書かれていると思います。ただですね、実際には、我々もよく経験があるのでよく分かるんですけども、現実には難しいというのをよく分かっていて、高崎市は新聞折り込みと一部タウン紙と等ですね、で持って配布されているというのが現状だと思います。で新聞はですね、購読世帯がどんどん減っているというのが事実だと思いますし、選挙公報を目にしていただく機会がどんどん減っているなというふうに私は危機感を持っています。なんだかんだ言ってもですね、やっぱり選挙公報が選挙人の人柄なり政策を知っていただく、やっぱり一番大きな媒体だと思っていますので、なるべくマイク配布に近いものをですね、実現してもらいたいと思っています。で今ですね、広報もデジタル広報となっておりますし、高崎市も LINE を使ってさまざまな市政情報を発信する時代となりました。でこの選挙広報もですね、もうデジタルでもってですね、SNS デジタルでもって発信することも可能なんではないかなと思っているんですけども、現在のですね、事務局のちょっとお考えを確認させていただきたいと思います。
選挙管理委員会事務局次長。
お答えいたします。選挙候補につきましては、選挙期間中に委員さんが今お話をしたとおり、新聞折り込みや地域紙であるタウン群馬への折り込み、 また本市の公共施設等での配布を行っております。市公式 LINE を活用して選挙広報のデータを直接配信することはデータ量が大きすぎるため難しいことから、選挙時は市の公式 LINE に本市や県のホームページに選挙種別ごとに掲載されておる選挙広報へのリンクを掲載し、選挙広報を確認できる仕組みを構築してまいりたいと考えております。以上でございます。
荒木委
員、前進していただいているんだということが確認できたので、私は歓迎したいと思います。ちょっと今のところだとリンク張りが、技術的にはリンク張りということだったので、それだけでもですね、私は大いに前進していただいたというふうに思っておりますので、さらにですね、次から次へと選挙続きますので、さらにご研究を進めていただければと思います。ご要望までに申し上げます。以上です。
はい、他にありませんか。小野副委員長。
はい、1点お伺いします。浜川プールをよく利用されている方からの声だったんですけれども、浜川プールの更衣室のロッカー、そこは1回50円なんですけれども、お金が戻ってこない吸い込み式というロッカーになっているそうです。で、この吸い込み式のロッカーと今お金を1回入れても戻ってくる実質無料になるリターン式のロッカーとがあるかと思うんですけれども、そこの辺が私有のプールでどんなふうになっているのか、またこの吸い込み式になっているところの浜川プールはちょっと利用料金が他よりも少し高いんじゃないかっていうお声もあったんですけれども、この辺についてちょっと現状を伺いたいと思います。
スポーツ課長。
お答えいたします。市内に体育施設としてのプールは旧市内に2カ所、合併地域に4カ所ございます。利用料金は条例にて定められており、差異が生じております。その理由といたしましては、合併以前の利用料金やリターン式のロッカーなどの施設をそのまま引き継いでいるためでございます。議員さんのおっしゃる通り、飲み込み式のロッカーにおきましては現在のところ浜川プールと城南プールで、その他はリターン式のロッカーとなっております。今後の運用に関しまして、ロッカーの利用方法、利用料金も含めまして、市民の方により利用しやすい方法を研究してまいりたいと考えております。以上でございます。
小野副委員長。
はい、ご説明ありがとうございます。ご研究してくださるということなのでお願いしたいんですけれども、今学校の夏休み中のプールっていうのは実施がなくなっているんですね。で、親子でこういった浜川プールとか城南プールとかに夏休み中何度も利用するとなると、この辺のロッカー代の負担というのも決して小さくないので、また今諸物価高騰の中でも特に食料品に関しては高騰していて、夏休み中はこの辺の昼食をお家で食べるということもありますので、この辺の家計への配慮だったりとか、今おっしゃってくださったように他の私有施設との公平性ということも考えていただいて、新しいロッカーに更新するということではなくても、その利用料で相殺できるような形を考えていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
他にありますか。丸山委員。
ですね、手取りを増やす、税制改正が、国の方で今行われておりますけれども、その、市の方もですね、試験民税ございまして、令和8年度のですね、市民税、県民税、森林環境税、これ の、税額決定通知書だったり、あるいはその納税通知書がまさに今発送されているところだと思いますので、ちょっと確認させていただくんですが、その今回のこの税制改正でですね、非課税ライン、市民税、県民税のですね、その非課税ラインというのがどうなるのかをちょっとお答えいただいてもよろしいでしょうか。
市民税課長。
はい、お答えをいたします。市県民税の非課税ラインでございますが、税制改正によりまして、給与収入でございますと年収100万円から年収110万円へと10万円の引き上げとなっております。以上でございます。
丸山委員。
はい、分かりました。所得税よりは、幅が小さいですけれども、 非課税になる人が、当然増えるというふうに思うんですが、本市におきましてはどのぐらいになる可能性があるのかを教えていただけますでしょうか。
市民税課長。
はい、お答えをいたします。令和8年度でございますが、給与所得控除がですね、10万円引き上げになったことによりまして、約6000人のですね、市県民税が非課税、0円となりました。以上でございます。
丸山委員。
はい、ありがとうございます。6000人がその非課税に新たになるのではないのかと。で、その市民税の、当然減収分というのが出てくると思うんですけども、どの程度の影響が出るというふうに、本市は試算をされているんでしょうか。
市民税課長。
はい、お答えをいたします。令和8年度の課税の方がですね、最初の課税が終わったところですけれども、この10万円の引き上げによる市民税個人の減収額につきましては、1億412万8000円となっております。以上でございます。
丸山委員。
はい、分かりました。大きな金額です。で、それで、その市民税、県民税のこのところっていうのは、住民税のところっていうのは、いろいろな制度とリンクしているところでありますので、市民の方にとっても、関心の高い、税であると思います。そういった意味で、市民からの問い合わせ、どの程度も寄せられていて、それで市として、分かりやすい周知っていうんでしょうか。そういったことをどのように行っていくのか伺います。
市民税課長。
はい、お答えをいたします。6月10日にですね、個人宛ての市県民税納付書約6万6000通を郵送したところでございますが、問い合わせとしてはですね、納税通知書の見方ですとか、住民税額の計算方法など、そういった問い合わせがですね、1日あたり市民税課におきまして400件ほど来ているところでございます。非課税ラインにですね、関することの問い合わせなどについてはですね、毎年届く市県民税の納付書は今年は送られてこないが、税額がゼロになったのかなどの問い合わせがございます。で、周知の方法につきましてですが、市のホームページにおきまして、国の税制改正における年収の壁対策に伴う補助額の引き上げ、これいわゆる非課税ラインのこととなりますけれども、そういったものをお知らせをしております。ただですね、税金の仕組みというのは文字や文章を読むだけで分かりにくい部分というのがございますので、電話や窓口での問い合わせにつきましては、分かりやすい言葉で丁寧により具体的な説明を心がけているところでございます。以上でございます。
丸山委員。
分かりました。ありがとうございます。大変多くの問い合わせが来ているというのを今知りました。ご丁寧な対応をしていただけるようにお願いするところでありますが、先ほど申し上げたとおりですね、住民税というのは例えば介護保険料であったり、国保税であったり、高額療養費であったり、さまざまな制度とですね、リンクしてきますので、非常に市民生活に影響の大きい部分でありますので、引き続き丁寧なですね、ご説明をしていただければと思います。以上でございます。
他にありませんか。なければ委員の皆さんにはこの後協議事項がございますので、このまま お残りいただきたいと思います。以上で本日の総務常任委員会を閉会いたします。